どうも。
どうも。
ゆる哲学ラジオ、平田です。皆さんこれね、ちょっと見ていただきたいんですけども、
おお。
これね、見えますかね、今。ティーバッグをお湯に浸してますけども。
浸してますね。
今抽出中でですね。
おお、いいね。
これ、結婚前の動画で話した、
うん、
ハーブティーというかね、デカフェの紅茶を出したいよという動画を出したんですけども、うん、
はい、
そしたら、あるサポーターの方から、ハーブティーなら知り合いがいますと、
はい、
いうことで今ちょっとプロジェクト進めている最中でして、
進めている最中ですね。
ちょっと今そのハーブティーのサンプルをね、
うん、
いただきまして、今飲もうとしているところでございま す,
す、ね。まあ、まだ計画段階なんでね、具体的に最終的にどうなるかは分からないんですが、
まだ全然ね
動き出してますよっていうことですね、
はい、動き出してますよという
いうことですね、はい、
ことなんですけど、
はい、
今回はこのハーブティーじゃなくて、
ほう、
もう一個ちょっと作ったもの、ゆる哲学ラジオ関連で少し作ったものをちょっと紹介しようかなと思って。
なんかあったっけ？
皆さんにぜひね、ちょっと はい、使っていただきたくて、それが LINE スタンプです。
あ
ー、甲子園が始まったかと思いました。
あー、ね、はい、
そんななんかね、
うん、
始まり方をしましたけども、はい、これね、どっから話そうかなと思って。
この LINE スタンプは実はね、
そう、
長かった話ですからね。
本当に1年ぐらいかかったね。
そもそもあれですよね、ゆる哲学ラジオの LINE スタンプってよりは、
そう、
ゆる哲学ラジオ監修の
監修の LINE スタンプで、
はい、
だから別に僕らのなんか用語みたいな感じがなんかあるとかっていうわけじゃなくて、ただ僕がちょっと文言を考えましたとか、ちょっと制作に携わりましたぐらいのレベルの、はい、
そうですね、
まあ、もので、
はい、
まあ、LINE スタンプを作ったんで、
うん、
まあ、ちょっとその制作秘話というか、
うん、いいですね、
まあ、なんでちょっとこういうのを作ることになったかみたいなことを、
はい、
まあ、ちょっと話させてもらおうかなというふうに思うんですけど、
はい、も僕も忘れちゃった。
これね、
はい、
僕ね、未だに覚えてるのが、
うん、
新宿にね、コーヒーセーブっていうレトロな喫茶店があって、
うん、
吉野部とね行ったんですよ。
いい思い出、
うん、2人で、
うん、
というかさ、最近さ、吉野部と二人でなんかどっか打ち合わせするってなくなったよね。
なくなったね。
ね。
なんか最初の頃よく、うん、やってたんですよね。
そう、なんか収録と収録の合間に、うん、なんかちょっとこう2週間前ぐらいに、
そうそうそう、
二人でちょっと喋って、うん、なんか食べたり、
台本の火をつける感じで、
そうそうそうそう
そ
う、
そろそろ2週間前だからお互い頑張りましょうみたいな感じで火つけて慌てるみたいな。
で、それで、それが2週間に1回とは言わないけど、
うん、
1ヶ月に割と2回ぐらい収録が入るようになって、
うん、
そもそも間がないねみたいな、
そうだね、
感じになって、うん、なんかあんまり行かなくなって、結構2人忙しくなったしね。
まあ、それもあるね、
ちょっとね。
あと、まあ、ゆるガクトカフェができて、
あー、そ
っか、っていうのもありそう。
確かにね、うん、そこの違いは結構ありそうだね、うん、
まあでもね、うん、いい思い出だよね。
そう、
あれ、コーヒーセーブって今さ、
うん、
閉まった？
ね、閉業してどっか新しいなんか再開発したところのビルの一テナントとして入る予定になっているらしい。
でも、あれ、前のやつすごくいい、
すごく良かった
雰囲気で、
レトロでね、
今あの時言っててよかったよね、だから結果的に、ね、
あれはマジでね、最後のタイミングだったと思う、ね、
うん、
そう、あれはね、結構レトロで、うん、あれなんかさ、探偵とかがいそうな喫茶店ですよ ね、あれね、
ドラマとかに出てきそうな喫茶店、うん、
そう、そういうね、ちょっとこうレトロな喫茶店で打ち合わせ、
うん、
最初の LINE スタンプの打ち合わせをね、
してたね、
したんですよ、うん、吉野部に、あ、ちょっとごめん、ちょっとデザイナーと、はい、今がちょっと打ち合わせあるからとかって言って、
僕は目の前でその2人がオンラインでね、やりとりしてるのを見てるっていうだけの時間がありました、
ね、そうそうそう、謎の時間がね、
はい、
ありましたけど、
はい、
このね、レトロな喫茶店でデザイナーさんとね、打ち合わせをしたその相手のデザイナーさんは、
うん、
レトロな文字をめっちゃ作る人、
うんうん、
なんですよ、
うんうん、
レトロ関係 の、ね、うん、制作をよく される方で、
うん、
それが綾野さんっていうね、デザイナーさんで、
はい、
これを聞いてる皆さんもですね、綾野さんのお世話にはなっているはず
はず
です。なぜかというと、このゆる哲学ラジオのね、ロゴね、シンプルなオレンジと青の、うん、
はい、
あれを作ってくださったのが綾野さん。
そういうことなんです。
だからですね、
ありがとうございます、まあ、
なのでちょっとそういうところでちょっと関係があって、うん、ちょっと綾野さんからちょっと手伝ってほしいという話があって、
うん、
あ、何でしょうかっていうのが、まあ、第1回目の打ち合わせだったんですよ ね、
はい、
このね、綾野さんがね、
うん、
もうめちゃくちゃこう、なんでしょうね、勉強家というか、まあ、収集家というかですね、もう文字をね、なんか集めてる人なんですよ。
あ、
レトロな文字をこう見つけたらとにかく写真を撮って、
いいですね、はい、
こうなんかネタの肥やしにするみたいなですね、うん、
素晴らしい、はい、め
ちゃくちゃ勉強家で、
うん、
まあ、そんな人が、まあ、結構ねレトロな感じのスタンプ、ラインスタンプは、
うん、
まあ、今までのなんか2個3個ぐらいね、
うん、
作っているらしくて、で新たにラインスタンプを作りたいと、
はい、
で哲学を、哲学的なラインスタンプを作りたい、
うん、おお難しいぞ、うん、
からあの手伝ってほしいと思いますね。そういうオーダーだったわけですね。
まあね、哲学界隈でラインスタンプと言ったら時宏さんですからね。
いやいや、そんなの実績も何もないから適当なこと言わないでくれ、うん、
まあでもゆる哲学ラジオですね。
そうそうそう、ゆる哲学ラジオですから、うん、やっぱりまあちょっとそこは一つ噛みたいと、
うんうん、
いうところでですね、まあ、僕もちょっとそこで、まあ、打ち合わせをして、
はい、
まあ、僕が文言をちょっと考えますと、
うん、
で文言考えるからこうそれをデザインして LINE スタンプにしましょうみたいな、ね、
うん、
はい、だからあの負担の度合いで言うと僕の1の綾野さん9というですね、
はい、
あのまあそういうプロジェクトだったわけなんですけど、はい、前ね綾野さんに、
うん、
まあ、こういうこうレトロな文字があったから、
はい、
僕も写真撮って、
うん、
綾野さんにこんな文字ありましたって言ったら、ありがとうございますみたいな、この漢字のこの部分の略し方がすごいいいですねみたいな
すごい、
あとこの漢字もなんかここの足が伸びている感じがすごく地に足ついてていいですねみたいな感じで、
なんだその表、いいね、面白いね、
いいなこの人って思って、はいはいはい、この人ねツイッターもあるんですけど、
うん、
あのツイッターのアカウントを見てもなんかね、あのこんな文字ありましたみたいなね、
うん、
いうのをねすごくいっぱい集めてて、
うん、
滝口修造ぐらいね、なんかその文字をこうコレクションしてるような人で、
滝口修造、
まあ橋本寛志ぐらいというふうに言ってもねいいかもしれない、もしくは森永卓郎ぐらいというふうにね言ってもいいかもしれない。
森永卓郎ならギリなんか分かる、突然分かる人が出てきてびっくりした
今3人おじさんあげたんですけど、
あの森永卓郎だったんですね、はいはい、経済評論家の、
そうですそうです、はい、あの滝口修造っていうのは、はい、富山県美術館だったかなに、はい、いっぱいねガラクタみたいな感じのものを、まあ、いっぱい集めてて、うん、それがね富山県美術館で展示されてるんですよ。
おもちゃではな
く、おもちゃではないんだけど、
もっと
あでもねおもちゃもあった、
あ
おもちゃもあったんだけど、なんかその滝口修造って人はなんか、うん、そういう理念で、
うん、
なんかこういうものをこう集めたいみたいな感じで、うん、なんか集めたらしい、で橋本寛志っていうのは、
はい、
あの国立西洋美術館にあるあの指輪とか宝飾品のコレクションが橋本コレクションっていうのがあって、西洋美術館で、
すごいね、
まあ、常設展やっているらしい、うん、で森永卓郎っていうのは、うん、あの B 宝館って名前だったかな、なんか B の宝って書いて、
うん、
なんか B 宝館っていう、はい、なんか博物館を、施設博物館みたいなのやってて、
そうなんだ、
なんか人のなんかタバコの吸い殻とかをなんか展示したりとか、
また変わってらっしゃる、なん
かあとねグリコのおもちゃを展示したりとか、
あ、まあ、
なんかそういうことをね、うん、なんかいっぱい集めている人です。それと同じように綾野さんはあのレトロ文字をたくさん集めている方なんですね、
は
い、ちなみに慶喜ってコレクター壁ってあります？
今だから昆虫の写真を撮るのは一種のコレクター壁が出てるかもしれないです、
うん、はいはいはい、確かにそれはあるかもね、
あの、まあ、いっぱいいろんな種類を集めて、うん、自分で写真撮ってみたいなので、あれはコレクター壁かな、
うん、ね、なんか図鑑をコンプリートしたみたいなね、
あ、まあ、例えばそうですよね。
要はそうです。コレクションっていうと。
自分の図鑑を、うん、まあ、作って、じゃあ何をするのというと、それを見て惚れ惚れしたいっていうだけなんで、はいはいはい、まあ、コレクション欲ですね、
うんうん、
はい。
僕もね、なんか最近その本を買うっていうのが、コレクターっぽくなってきているような気がして、
ああ。
なんか結構、
本は確かに。
神保町とか行って、なんかその、書き込みがされてたり、
はい。
あ、なんか手紙が入ってたりすると、
はい。
なんか買っちゃうようになりました。
逆に、なんかあれですね、なんかあの切手とかもさ、
うんうん、
なんか言うじゃん、なんかなんだっけ、綺麗なのがいいかと思いきや、逆になんかこの書き込みがあるのはあると、
うん、
なんか時代が特定できるからより価値が上がるみたいな、
消印がこうちょっとついてて1830年みたいな
そうそうそうそう、
なんかええー、みたいなね、
なんかもうそういう世界ですね。本じゃないんだもん、うん、あ、本もだけど、
そう、本なんだけど
前使ってた人のなんか痕跡が残ってる方が、
そう、
ちょっと嬉しいみたいな、
ちょっと嬉しいっていう、
それはないな、まだ俺は
次元になって、
うん、
ちょっとなんかそういう感じになってきた。今までは読みたい本を買ってたんだけど、
はいはいはいはい、
ちょっと コレクター壁っぽく
あでもいいんじゃないですか
なってきて、デカフェ紅茶の話もしましたけど、まあ、その動画でもそう図書館を作りたいみたいなね
言ってたね
こと言ったんで、まあ、やっぱり、まあ、そういうところで、まあ、多分コレクター壁っていうのは僕もあるんじゃないかなと。父親もあるんですよこれ。コレクター壁か僕の父親もトミカとチョロキューを集めているんですね。
まあ多いイメージありますねその、トミカとかチョロキューはね。
もうね玄関入るともう壁一面のチョロキューが
そういう系なんだ。
あってねどうすんだこれっていう風に思ってますけど。
僕家族が誰もそういうコレクションよくなくて。
あないんだ。
なくてだけどなんか時田さんみたいにそういうのを見て育ったら、その良さとかが分かるじゃないですか。
そのバンっていうね、
そうなんか
一面にある感じ
みたいなね。でかつそれをまあ惚れ惚れして見てる父とかを見てるわけなんで、確かになんかそういうのって多少そういう影響ありそう。
確かにね
僕あんまなかったんだよな。
それねあるなコレクター壁は。困っちゃうけどなんかその全集がボックスになってると買いたくなっちゃう。
あまあわかるけどね。なんか僕はあの一時期アニメハマってたんですけど、アニメのブルーレイとかには手出さなかったんですよ、でもあれとかもさ DVD も出てブルーレイが1個ずつ出て最終的にブルーレイボックスが出るみたいなさ、映像見るだけが目的の人からするとさ、ブルーレイボックスを再度買う理由とはみたいなあるじゃないですか、ねでもあれも多分ボックスになってるからいいんですよね。
そうなんですよあのね、失われた時を求めて岩波で僕が前巻読んだやつ
すごい数があるっていうね、
14巻のやつですけど、あれも僕一個ずつなんかちょっと買ってちょっと再読しながら買っていこうか、美装版美麗版だったかなっていう、あのフェルメールのデルフトの眺望っていうのがカバーになってる、もう美麗版ボックスっていうのがあって、それを買おうかどうか迷ってるんですね。
アニメのブルーレイも岩波の本も一緒ですね。
一緒一緒。
そういうことなんですね。
あのね、千曲新書の世界哲学史もボックス版で買いました。僕は。
そのあるんだ。
はい。だからね、ちょっと箱になってると買っちゃうんで、あとこれこの感じで言うと、僕今大学生の時と比べたら、まあ、お金も稼ぐようになって、
そうだね、
もうなんかね3000円の本安いみたいな感じに思えるように、
すごい、
まあってその大学生の頃と考えたら、
そうだね、
あの800円の文庫さえ買うの渋ってたんで100円の古本もね買えなかったぐらいなんで、それと比べたら、もう今だいぶ買えるようになってたんで、
そうだね、
今自分の中で必死に買いたい欲を抑えてるものがあるんですよ。
あそうなんだ。
これを買ったら俺終わっちゃうと思ってるものがあるんですけど、
はい、
何だと思います？
え、この流れで？本ではあるんですか？
本です。
終わっちゃうぐらいの本。
もうこれ買ったらもう俺終わっちゃうっていう、この先の人生終わっちゃう。
人生終わったの？
人生終わっちゃうっていう本。
いや最初パッと浮かんだのは、なんか大辞典系とかを揃えたいとかそういう、まあ、お金的に金銭的に終わりそう、あと家のスペース的に終わりそう、
そうですね、
感じだけど、そうじゃないんでしょ。
そうじゃない、もうなんかもう俺がもう終わっちゃいそう俺が終わっちゃいそう。
わかんねえ、逆に分かんなかった。え、
まあ、でもそしてスペースも終わっちゃう。
全集系じゃなくて。
これ全集じゃないんですよこれ。
ほう、
今買うのを必死に我慢してるのは、
はい、
こち亀全巻なんですよ
あ、
僕家にこち亀があったらもう俺ずっと読んじゃう。
わかるわ。あの僕ね漫画とか見てないけど、浪人してる時とかに分かってんですよ、僕は時間があれば、あるほど勉強する人じゃなくて、時間があればあるほど無駄に使っちゃう、あの
そうそうそう、
ゲームとかをしちゃう人間なので、あのマインスイーパーとか極めましたからあれなんか
暇人だ。
それと一緒に多分こち亀とかあると、何でもない時にさって取っちゃうんですね多分。
そうそう。
で気づいたら1時間経ってたみたいな。
うん。
それは終わりますね、
それ
人生。
多分僕の熱量で言うと、はい、家にプラトン全集があります。こち亀がありますってなったら、はい、まずはこち亀かなってなっちゃう人なんですよ。
いや
これ本当に専門的にやってる、ね、哲学をやってる、方からしたら、本当に申し訳ないんですけど。僕はもう哲学よりもこち亀の方がこっちになびいちゃう人なんです。
健全ですよそれが普通ですよ。
そうだからさすがに全巻は買っちゃダメだなと思って
こち亀はそうだね。
てか俺一巻でも買っちゃダメだわ僕ね、 実家に暮らした時は、うん、同じあの理容室に行ってたんですけど、うん、そこコチカメとゴルゴ13とか、
まあ、理容室ありそうね。
あるんですよそういうのが、
はい、
で毎回僕は違うコチカメを選んでるつもりなんです、
うん、
コチカメのなんかねあの連番じゃないのよバラであって
あいうとこね。
そう、
はい、ありますね。
バラであって、はい、なんか 8巻ぐらい、うん、8巻分ぐらいあって、まあじゃあ今回はこれにしようかなみたいな、うん、僕3ヶ月に1回ぐらいしか散髪しないんで、まあ覚えてないんですよ前回のまあまあこれかな、これ読んでないと思うなみたいな感じでやると、はいはいはい、俺なんかこれ読んだことあんなみたいな毎回同じの読んでて、はい、毎回面白いみたいな感じなんで、
ね、こち亀あれだもんね、そのストーリーがずっと続くってれば割とまあ1話完結型じゃないけど、
そうそうそう、
割とねどこから読んでも大丈夫だから、
そうどっから読んでも大丈夫だから
特に気づかなそうね。
そうだからね、俺一巻で思ってたらもう多分無限にそれ読んじゃうから
すごい超コスパいいね
そうだからそれをね、だって今な200巻ぐらいあるわけでしょ多分、
多分ね、
それはねちょっと買ったらダメだなと思って、さすがにコレクターの僕でも、うん、ちょっとこち亀はコレクションしたら
こち亀危ない、
いけないなっていうふうに思ってます。綾野さんの話に戻りますと、
そうだそうだそうだ、はい、
綾野さんの、
はい、
作品も結構なんかね、うん、コレクター欲を煽るようなあの作品を作ってまして、うん、僕がね一番好きな綾野さんの作品が、
はい、
ちょっと画像は綾野さんから、うん、あの許可いただいたんでお見せしますけど、うん、こういうね惑星のスタンプラリー、
でもなんか、
うん、
昔の電車とかのスタンプラリーみたいな、
うんだけど水星なのよ、
水星なんだ、ね、
場所が、
うん、
なんか木星とか、
いいね、
なんか霧の惑星、天王星みたいな、すごいレトロなんだけど、うん、近未来というか、
うん、
未来のなんかスタンプラリーなんだけどレトロみたいな、うん、このなんかレトロとなんか新しさのバランスみたいなのが
面白いね、
すごくなんか好きで、うん、僕はこの天王星の気球が飛んでる感じが、
あ、ね、気球とかもね、
なんかあとなんかこっち都市がある感じが、
本当だ本当だ、
なんか僕はすごい好きで、こういうなんかコレクション欲を煽るよう なんか感じとかね、
はいはい、
あと綾野さんに自信作、うん、気に入ってるの何ですかって言ったら、あの架空 あの特急マークみたいな、あ空想特急シリーズ
へー
っていう、このなんか春一番とか秋晴れとかあれめっちゃありそうなの
あれだよね、特急とかのあの先頭についてる、
そう先頭についてるやつ、
あ
れあれ、ね、あそうそうそう、
あれとかファンとか多いですしね、
そうそうそう、うん、なんかこれのねピンバッジとかね、
うん、
白米とかね欲しいなと思って
特急白米
ありそうじゃない、新潟のさ新潟の特急白米、
はいはいはい、
ありそうっすよね、
特急寿司
特急寿司
どこだろう、江戸
あこのさ宮崎とかに合いそうじゃない、特急常夏、
ああ
ありそうっすよね、
特急冬将軍いいね、
特急冬将軍いいよね、
うん、
あの網走から稚内までを走る
いいねいいね、
あの超大特急
いいね、
なんかこういう作品をなんか作っている綾野さんというね、
うん、
デザイナーさん、なんかこういうバラ色の散財生活みたいなこういう文字を
いいね、
こう作っているいい、ね、好きこそ夢のモチベなれば、
面白い面白い、
こういう文字をデザインするのが、まあ、綾野さんのお仕事、
いいね、
らしいんですけども、はいはいはい、このね綾野さんのこの作りたいというラインスタンプね、
うん、
せっかくだから僕と綾野さんが作ったラインスタンプだからこそできる価値みたいなのを作りたいと思って僕は必死に考えました、
はい、
その結果、まあ、どういうラインスタンプになったのかということなんですよね、
はい、
綾野さんと、
うん
まあ、打ち合わせをこう、まあ、するんですけど、
うんうんうん、
ちょっとどういうスタンプがいいか、
うん、
ちょっと考えてきましたと、
はいはい、
まず綾野さんからこういうラインスタンプが作りたいっていう、
うん
まあ、条件が3つあったんですよ、
おー、はい、
こういうラインスタンプにしたい、
はい、
それが1つ目が哲学をね使って、
うん、
日常でこうちょっと立ち止まって考えさせられるようなそんなラインスタンプがいい、
おー、
うん、2つ目ね、
うん、
何か心に残る一言だったりフレーズだったり、
ほうほうほう、
なんかこうスタンプを押されて何か残るっていうね、はいはいはい、まあそういうフレーズがいい、
はい、
で3つ目、これがね結構難しかったんですけど、
はい、
哲学をやってない人でも使いたくなる、
ほ
ーというですね条件がありまして、
難しいですね、
これねめちゃくちゃ難しかったんですよ、例えば LINE スタンプで哲学っていう風に検索すると、
うん、
出てくる他の やつは、例えばカントの似顔絵でなんかいろいろ喋らせたりとか、
うん、ああありそうありそう、
なんかこう哲学のなんかこう一節、哲学書の一節を書いたりとか、はいはいはい、例えばあの我をもゆえに我あり、うん、みたいな、
神は死んだ、
そうそう神は死んだとかを、ね、ソクラテスっぽい人に喋らせたりとかね、
哲学者ってああいうイメージですか、
ね、いやそうそうそう、あのギリシャの賢者のねイメージですけども、はい、そういう人たちとかに、まあ、そういう似顔絵に喋らせるっていうのが大体あるパターン、
うん、 そうだね、そんなイメージが、
うんうん、でもそれね結構ね文字ばっかりなんのよ、やっぱり引用してるからさ、
はいはいはいはい、はい、
文字ばっかりなって、うん、なんか長いし、
うん、
あとこれだとね哲学未修者、うん、哲学を学んでない人でも使いたくなるという条件に合わないんですよ、
あーまあそうだね、
うん、
カントとか
そう
知ってるから、
うん、
すごいって分かるけど、知らない人からするとなんかおっさんが
おじさんじゃん、
おじさんが喋ってる以上だもん、
ね、うん、確かに何言ってるか分かんないしみたいな、うん、その、そうね、哲学書の凄さとか、うん、哲学者の顔、うん、肖像って、うん、哲学を勉強した人だからこそ分かるスタンプなんですよね、
はいはいはい、
それだとちょっと綾野さんの要求にはかなわないと、
うんうん、
いうことで、うん、まあ、僕もいろいろなんかこう哲学書を読んでなんか LINE スタンプに使えないかなと思ったんですけど、うん、ここで一個ね、
うん、
哲学書で使っている言葉、
うん、
で、まあ、一個気づいたのはこれジャーゴンって言うんですけど、
ジャーゴン、はい、
あの専門用語のことをですね、うん、ジャーゴンって言うんですけど、
難しい専門、難しいジャーゴンですねジャーゴンは
ジャーゴン、ジャーゴン自体もジャーゴンなんですけど、
はいはいはい、
例えばハイデガーの現存在とか、
あなんか前、はい、
ドゥルーズの内在平面とか、
わーわーわー、はい、
まあ、仏教インド哲学とかでいう下脱とか、
確かにね、うん、聞くけど知らないな、どういう意味かちゃんと
分かんないでしょ、
うん、分かんない、
アプリオリとかさ、
あ
エウダイモニアとか、
お
なんかその哲学をやってる人じゃないと分かんない言葉、はい、とか、
うん、
あとはそのカントの言葉とか、
うん、
デカルトの言葉とか、
うん、
みたいに哲学を知ってる人、うん、学んだ人だったらまあなんとか分かるけど、
うん、
そうじゃない人にとっては何を言ってんのがチンプンカンプンっていう言葉をジャーゴンって言うんですけど、
はいはいはい、
あのこれじゃないなと、
うん、そうだね、確かに、うん、
これを使っちゃダメだと、
三つ目に
もかなってませんね、そう、三つ目のその哲学をやってない人でも使いやすいっていうのがダメだと、はいはい
は
い、
そうだね、
ただそうジャーゴンばっかりを使ってるんじゃなくて、
うん、
哲学の言葉であっても、
うん、
普段使ってる言葉ってあるよなと思って、
うん、
それを使っていこうと思ったんですよ。例えば、
うん、
意志、
ああ
なたの意志は固い、
うん、
私の意志はなんか脆いとか、
うん、
あと信念、
うん、
自由、
うん、
未来、
下脱とか使ってないですか、
下脱は使ってないです世界とか、
あ
意識、
うんうんうん、
感覚、
うん、
とかね、
確かに日常で使ってるけど哲学界隈でもよく出てきそうな、
そうそうそう、
うん、
関係とか、
うーん、
証明とかね、
うん、
あ、まあ、主観客観、
あ、はいはいはい、
みたいなのとか、これ主観客観も実は哲学用語からこう始まった、
そうなんだ、
はい、やつなんですけど、まあ、こういった言葉を組み合わせて文章を作って、
うん、
まあ、まずは文章を作っていこう、
うん、
文章をこう作って、まあ、文言に、
うん、
まあ、していこうっていうふうに考えたんですけど、
うん、
じゃあどういう文言を作ればいいのか、
うん、
そこで現れるのがその1個目と2個目の条件、
うん、
ちょっと立ち止まって考えさせるようなフレーズ、
うーん、
何か心に残る一言であるということ、うん、でね、僕はこれが煽り文句なんじゃないかと思ったんですよ、
煽り文句、あ
こう人を煽って、
うん、
なんかおいみたいな、
うん、
感じのちょっと腹立つスタンプ、
そうだね、
そう、
煽り文句、なんか悪い意味というか腹立つっていう意味もそうだし、うん、なんか扇動するみたいな、
そうそうそうそうそう、
動かし、その人の行動を促すために発する言葉みたいな、
そうそうそうね、扇動ね、
ただ言葉が美しいだけじゃなくて、
うん、
なんか今も立ち止まるという行動を促すための煽り文句、
うん、そうそうそう、
ああいいね、
それがいいんじゃないかなと。
いいっすね。
煽られたらさ、ちょっとムカつくから、うん、まあ、心に残るし、
う
ん。
そうだね、確かに。
なんかその、はってなるから立ち止まるし。うん、あとね、この煽りスタンプって結構あるんですよ。
うん、
割と種類が、
うん。
三国志の煽りスタンプとかね、
うん、
あの結構あって、僕もよく使ってるんですけど。
確かになんか、ね、ゆる言語学ラジオでも、防護者なのにみたいな。
はいはいはい。それもね、煽りスタンプですね。
ありますよね、はい。
はい、 っていうのを作りたいなと思って、
いいですね、
その先ほどの単語、うん、例えば感覚とか、うん、因果とかね、
うん、
あの目的とか、うん、意味とか、うん、そういうなんか日常でも使うんだけど哲学っぽく使うこともできるよねっていうものを集めて、うん、もういっぱい種類集めて、うん、それをこう文言にして、煽りの文言にして
大変だね。
でそれをですね、いくつぐらいかな、50個ぐらい文章作って、綾野さんにこう渡したわけですよ。
僕だったらもう、それってあなたの〇〇ですよね、全部それってあなたの意思ですよねとか、それってあなたの感覚ですよねとか、はい、全部入れたら煽り文句になるなみたいな、うん、単純なこと考えちゃったんですけど文章作ってますね。確かに
作ってますね。
作ってますね。
例えばですね、す愛で判断を誤らせているねとかね。
イラッとしますね。
イラッとしますでしょ。ちょっと記憶の再構築求むとかね。
あーいいね、
考え直せみたいな。
ムカつくね。
はい、あとね、恥の多い自己意識ですねとかね。
そうですよ、恥の文化ですよ。
メタ認知足りてますかとかね。
ああいいねいいね、
はい、なんかそういうですね、あの文言をこう作って、うん、綾野さんにここからね8個選んでもらいました。お、
厳選。
はい、ではここまでは僕の提供できる価値なんですよ、
うん、
哲学の哲学っぽい煽り文句を作って、
うん、
綾野さんにまあ渡したっていうのはまあ僕の価値なんですけど、
うん、
これね、綾野さんも実は煽りスタンプと縁があるというか、
うん、
別に関係なくはないんですよと、
ほう、
親近感 あるんですよみたいな、親近性、綾野さんのレトロと煽りスタンプっていうのは実は似てるんですよっていうのをね、そのプレゼンさせてもらったんですよ。そう、
全く今のところ結びついてない。
これね、
うん、
綾野さんが他の LINE スタンプも作ってたというふうに話しました、
うん、そうだね、
もうなんか 2,3 個 LINE スタンプ作ってて、
う
ん、
そうだね、
そこでのね宣伝文は、
うん、
例えばいつもの会話をちょっぴりにぎやかにするスパイスとか、
うん、
会話にワイワイにぎやかさをプラスみたいな平和の文章がね、うん、あの並んでるんですけども
はいはい、はい、
これはですね、会話っていう日常の中に、
うん、
まあ、何かをこうスパイス付け加えたり、
うん、
まあ、足したりしてちょっとにぎやか、
うん、
にぎやかという言葉が入ってます。
そうだね、
まあ、こういうのをその会話っていうね、
うん、
もう普段何気なく使ってるのに、
うん、
まあ、その何かを足すことでにぎやかになる、
うん、
ということをね、まあ、綾野さんは好んで使っているわけですね、
うんうんうん、
これって例えばこう殴り合えばいいものをこのフリースタイルのラップでやったりとか、なんかこうパンとサーカスみたいな感じで、
うん、
その日常の中になんかそういうもう狂ったようなお祭り騒ぎをこうすることで、はいはい、こうにぎやかさがプラスされるみたいなね、そういうことなんじゃないかなと、
はあはあは
あ、この飾りすぎてる感じ、そのただ殴ればいいものを、
うん、
ただ裏路地で殴り合ってればいいものをわざわざ観客を呼んでフリースタイルのラップにして韻を踏んで、
うんう
ん、っていう悪口の言い方、
まあ、いい、飾りすぎてるって表現するの
は
いいね、
うん、そう、あれはちょっとこう僕は過食性って言って、
はい、
飾りすぎてるって言ってね、
過
食性って言ったんですけど、
そんな気しますね、はい、
それってレトロもそうなんじゃないですかっていうふうに思ったんですよ。
お
レトロ文字って、
はい、
例えば普通の明朝体とか、
うん、
ゴシック体とかと違って、
うん、
すごいきらびやかですよね、
うん、
でなんかこういろいろこうなんかデザインされてて、
うん、
これって過食性だと思うんですよと。だからレトロな文字って実は可食性だと思っていてっていうようなね話をして、
本来であれば書き殴ったね、ペン文字とか送りつければいいものを、
そうそう、
フォントにこだわってとかいうのは、まあ、飾りですね、
そう飾り、
うん、
っていうのが綾野さんと相性がいいんじゃないかなと思いまして、そしてね、僕がこの綾野さんが作る哲学の煽りスタンプっていうのは、うん、2つのね対位法をね奏でるんですよって言って、
奏でる、
なんかね音楽の用語でなんか対位法っていうのがあるんですけど、なんかその対立するものをなんか同時に進行させて、
うん、
なんかこう美しいメロディーを奏でるみたいなね、そういうコントラプンクトっていうんですけど、
うん、
そういうのがあって、
うん、
それはそのレトロでポップで可愛い字体、
うん、
と攻撃性の高さと難解な言葉遣いっていう2つの対立が合わさったハーモニーと、もう1つ懐古趣味的なそのレトロな古い、
うん、
古びた感じのものと、
うん、
今までにないその哲学の煽りスタンプっていう、
うん、
まあ、新規性のあるプロジェクトっていうこの2つのね、
うん、
ハーモニーがこう合わさって、
うん、
すごくいいスタンプになるんじゃないかと レトロでかつ新規性があるっていうのは、さっき一番最初にお見せした太陽系の惑星スタンプラリーっていうのも、うん、レトロなんだけど新しい、
そうだったね、
未来が、うん、未来感があるっていう、なんかこうそこもちょっとこう綾野さんがもうすでに作ってる作品の中で、
うん、
もうすでにその対応って奏でられてるんですよ、うん、みたいな話をしてすごく感動してもらったというですねあのものがあります。
素晴らしいプレゼンでございました、
はい、っていうプレゼンをですねちょっと私はして、
うん、
なんと、まあ、2023年のですね11月とかにですね発売しましたので、ぜひあの皆さんお買い求めいただければと思います。
ぜひぜひ使ってください、
はい、使ってね、うん、あの哲学的な、哲学のって言っちゃうとちょっと違うんですけど、
はい、
哲学的な煽りをね、
うん、
日常会話の中にね、うん、ちょっぴりプラスして賑やかさを演出してもらえれば、
はい、はい、煽り文句でね、
はい、煽り文句で、はい、というねプレゼンがちょっと僕も会心の出来だったので、このプレゼンがちょっと眠らせておくのも もったいないなと思いまして、ちょっと綾野さんの作品と一緒にですね、
はい、
紹介できればと思いましたので、はい、まあ、皆様ぜひお使いいただければと思います。よろしくお願いしますということで、今回ちょっとこれで終わりにしたいと思います、はい、ありがとうございました。
買ってねー。